こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法をお伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、結構長文のご質問いただいておりますので、早速ご紹介させてください。
はい。
今日はですね、30代の始業の方からご質問いただいております。ありがとうございます。行きましょう。
はい。はい、
向井先生、遠藤さん、いつも楽しく学ばせていただいております。ありがとうございます。早速、ご相談内容として、デザイナーとして雇い、長年働いてもらっている従業員に対し、営業活動の業務を命じたけれども、それに応じないため、給料を減給したい。こういうのが今回のテーマです。上記の背景をもう少し詳しくお伝えさせてください。顧問先の規模は従業員10名、少数精鋭の経営です。2022年半ばにデザインの仕事を取ってくる営業担当が離職することになり、そのタイミングで今後は会社として他の分野の案件受注が中心になってくること、デザイナーとして仕事をしたいなら自身で営業をしてもらわないといけなくなることをデザイナー職の従業員にお伝えしていたそうです。実際に2023年以降は想定してた通りデザインの案件の新規受注がなくなり、当該従業員に対しては2023年の1年間営業のノルマを課して様子を見てきたけれども、一切営業活動は行わないということです。所定労働時間中営業するように指導するものの、全く動かず社内にいるため、やむを得ず他の人の営業資料作成など何かしらデザインに関われる仕事を見つけてはさせていたそうです。そんな状況が1年続き、この働きでさすがに800万の給与は見合わないと減給の話を持ちかけようとしているという段階のいうことで相談がありました。減給においての注意事項としては、第4回の向井先生のお話も踏まえ、主に次の3点をお伝えしました。4回だそうですね。1つ目、原則として従業員の同意が必要であること。2つ目、万が一争われた場合には減給の理由や減給の額を総合的に勘案して合理性が判断されること。3つ目が、そのため納得してもらえるような根拠を示すこと、従業員の生活に大きく影響を与えない範囲での減給とすることなどにご留意の上、よく話し合いをしていただくことが重要である。上記について、当然労働条件の不利益変更なので同意が必要かと思いますが、合理性について会社の業務命令に従わないことを理由に求められるものなのか、デザイナーとして雇っている人に営業を命じることが合理性を否定することなのかなど、今後の労務相談において参考にさせていただきたく、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ということです。
はい。まあ、日本的な相談ですよね。
日本的。
デザイナーの人に営業なんて無理ですからね。
そうですね。
まあ、日本的ですよね。
これ、逆にあえて今、その、日本的っていう言葉を使ったので、まあ、どこの国でもいいですが、日本的じゃない国だとすると、もう結論としてはどうなるんです
か？いや、日本的というか、日本以外はもうやめてもらう一択ですよね。
あ、やめてもらう一択ですね。うん。
こう、やめてもらうことに罪悪感を感じ、だらだらお互いの人生を浪費するっていうのはもう日本的だよね。
なるほど。
大変厳しいこと言うと。
なるほど。
これもういろんなお客さん、まあね、いろんな、お客さんにアドバイス求められるんだけど、要するに人生って限られてるわけですよね。で、1年間向いてないことに、まあ、時間を使い、人生浪費して、で、会社もお金を使ってるわけじゃないですか。で、こんなんだったら1年分払うからやめてくれと言った方がお互い得なんですよね。
なるほどね。
それがやっぱできない。
うん。
やっぱ日本人ならではですよね。
うん。
うん。
なるほど。
まあ私はもうこういうこう、向いてない仕事をやらせるってこと自体、もう意味ないよねって話して、で、やめてくんないかって話すべきだと思いますよ。
ちなみに、もともとこの方はデザインだけとして入社してっていう多分前提ですよね。
はい、はい。
で、そこから会社の方針で、一応、このデザイナーの方の立場に立つと、
はい。
いや、俺デザイナーだし、デザイナーとして入って、そっちの都合で営業を辞めたのに、俺にデザイナーさせるってなんだよ。っていう感じは、きっとありますね。
デザイナーだし、営業させるっていうことですよね。
はい。そんなのやる必要ないし、そっちの会社の都合じゃないか、取ってくるのはあなたたちでいいでしょうって。
うん、そう、その通り。はい、だから申し訳ないけど、でもまあ、現実はそうなんで、 お金を払うんでお辞めくださいと。1年分からスタートして2年分ぐらい積めば辞めるんじゃないですか。
ああ、なるほど。そこが一個もある意味その究極の論点がそこなわけですね。
うん、そうですね。で、もしこれを断るんであれば、
はい、
営業の仕事をやってもらう。で、テレアポ、営業訪問、これを日報をつけてやってもらう。で、一個一個指摘してノルマを課しますと。どっち選びますかと。考えてくださいと。で、よく、こう、お客さんは給料下げたいとか言うんだけど、なんて言うんだろうな、論点増やすだけなんですよね。
ああ、今回まさに、給料
が。論点、それでぼやけちゃうわけですよ。そうじゃなくて、要するに人生をこのまま向かない仕事で使うんですかと。それともまとまったお金をもらって、新しく出発のために、まあ時間ってお金ですから、1年分2年分もらえばその間探せますよね。まあフリーランスの仕事してもいいし、いや本当にね、働ける時間って短いんですよ。意外と。
向井先生が今回あれですね、その方の人生としての、こう、ことを考えてるっていうのが。
いや、本当にね、経営者の人はやっぱ働いてる人の人生考えてない人多いですよ。辞めた後どうなんだろうこの人って考えてない人すごく多いですね。
なるほどね。
だから、短絡的に、あ、辞めさせるのは悪いこと、辞めさせるのはかわいそうなこと、本当ですかって話ですよ。
なるほど。なので、なんかこう、厳しいことを辞めさせるっていう厳しいことを言ってるようですけど、その方の人生考えたら、いや、そもそも、この会社に合ってないんであれば、この方のためにも辞めてもらう方がいいんであ あるし、そのために適切なお金払ってっていう話をしてるってことですね。
で、辞めないんだったらもうないから、徹底的に営業やってもらうと。
まあ。
営業の研修も活かせるし、ね、で、800万円分の仕事、生産性を上げてもらうと。で、一つ一つ毎日日報を解いてもらうと、つけてもらうと。やりますか？やりませんか？と。で、こっちもお金が、まあ、厳しい中で捻出しましたと、1年分。どっち選びますかって、時間かけて決断してもらったら、まあ、8割、9割は、じゃあ1年分でやめまって終わりますね。
なるほどね。だから今回このご質問は、その、だからご質問の論点に一つ一つ答えるよりも、その、今の向井先生がおっしゃってくださってるところに立って話をするべきだっていうことなんですかね。
そうなんですよ。
どう言及をするかとかじゃなく。
そうなんですよね。どうしても目の前の現金を流出を減らしたいから給料下げるとか行くんだけど、誰も幸せにならないですよね。
なるほど。
で、給料下げたっておそらく見合わないでしょう。この方、そんな1割、2割下げたって。で、話し合えばいいとか言うんだけど、いろんな専門家が。話し合えないからこうなってるわけですね。だからそれはまあもうその段階過ぎてますよね、この事案はね。
なるほど。
だこれはもうやっぱり相手の人生をちゃんと考えてあげて、で、まあこの方、相手の方何歳か分かんないんだけど、30歳なら30歳なり、40歳なら40歳なり、50歳なりにやっぱり思うとこあるわけですよね。50歳だったらもう残りの職業人生、じゃあ20年あるか30年あるかったら分かんないですよね、もうないかもしれない。その貴重な1年また費やすのと、どうですかと。で、嫌だと、私はこの会社にいたいんだったら営業は徹底的にやってもらいますと。今までみたいな中途半端なことはさせないですと。で、これは別に違法にならないですね。
なるほど。
でもうないんだもん仕事が嫌がらせでやってんじゃなくて本当にないわけだから、ですから、もう営業職員として、教育して、徹底的に電話したりやってもらうと。あ、もうすぐ辞めると思いますね。
なるほど、
ね。もうすぐ1年分で。まあ、そうでね、確率は 100% じゃないけど、10割、9割かな。でね、800万がね、高いんだと思う。出しすぎちゃったんだと思う。これね、よくあるんですけど、お金払いすぎると労働問題大きいんですよね。
しがみついちゃうからってことですか？
だって他に転職したら下がっちゃうから、嫌なのに辞めらんないわけよ。
なるほど。
文句言いながら辞めない。で、ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅした労働問題が起きる。だから給料上げればいいって、まあなんつうの、給料上げんの経営者の仕事とか、一般論とかそうなんだけど、そら、 その人の市場価値以上に上げるとトラブルになるよっていうのは、僕は仕事やってて思いますけどね。ま
あ、でも市場価値以上の金銭を上げることで、要は依存生んじゃうってことですよね。
そう。だから経営者の仕事は市場価値を上げることですよ。で、結果として給料を高くしてあげることですよ。
ちゃんと教育して。
うん。で、それが一番その本人のためになるわけですね。独立できる。もっと高い給料も
なるほどね。給料を上げることじゃなくて、市場価値を上げる、ね。
給料を上げるで、それ違うんじゃないのって僕は、今のこう賃上げのまあ流れがあるんですけど、市場価値を上げさせたらどうかってすごく思うんだけど、そういう発想はないですよね。
だから本当にその人の一番言わなきゃいけない議論ですね。
本当にその人の人生のこと考えてんのって思いますけどね。
今日あれですね、向井先生、ちょっと思いこもりますね。
いや、これかわいそうだと思って。
いやー、なるほど。そういうことですか。
だって、で、お互い不幸になって、誰も得してないから、うん、こういう時こそバシッと経営者、決断しないとダメだよね。
なるほどですね。だから、向井先生としては、この経営者に言いたいことがあるっていう思いがあるんですかね。うん、
まあ、大変失礼だけど、この経営者はちょっといまいちですね。うん。まあ、僕が従業員だったらがっかりするね。旗で見てて。
なるほど。
なんで決断できないんだろうって、思いますね。
なるほどですね。
いやいや、できる社長はできるんです。こういうこと。言われなくてもやれるんだけど、もうやれない人ずっとやれないんだよね。うん、まあまあ、それはね、僕が正しいかは分かんないんですけど、まあ今日朝スーツ見てきましたんでね、ドラマで。うん、ちょっとスーツっぽい。
なんかスーツが3週にわたって続いてると、まだまだ見てますね。
いや、スーツはね、もうほんとドライなんですよ。アメリカって感じで、その相手の人生なんか考えてないんですよね。
見てない、聞いてない方がね、スーツって最近、向井先生がハマっている法律の昔のね、今もやってますが、もう終わったのかな？長くし、繋いだ。もう
終わりましたね。
法律ドラマの話でございます
が、はい。なんだけど、やっぱりこう、なんだろうな、ちょっとした優しさとかあって、はい、本当に相手のためのことを考えて、アドバイスする瞬間があるんですよね。やっぱ強欲資本主義のドラマなわけですよ、基本的には。アメリカの。
近代合理な。
いやいや、もうすごいんですよ、本当に。うん、もう金金金で。なんだけど、まあたまに相手の人生考えてあげる瞬間があるんですよね。だからこれやっぱ全体として見ると、こうなんか揉め事を避けるためにアドバイスするのはもちろんいいんだけど、どんどん泥沼ずるずるに引きずり込んでるような気がして。
なるほど。
私はスパッとをやる。で、同意しないんだったらもう徹底的に営業として、仕事してもらう800万のね。なかなかですよ。800万の営業職員って言ったら。やりたくないですよ。もう苦痛で仕方ないですよ。それはもうやっぱり決断を迫った方がいいと思いますね。解雇をしなくても終わると思いますよ。
まあ、なので、解雇する云々というよりも、この方の人生を考えた上での、その、解雇っていう観点で、解雇っていうところに論点があるわけじゃないわけですね。
で、重要なことはお金ケチんないことですね。
うん。
もう2ヶ月分とか3ヶ月分とかちまちま払わないで、スパンと1年分ぐらいインパクトのあるお金出さないと終わんないですよ、こういうの。
なるほど。
ケチるから揉めるわけよ。
ぐじぐじしたちっちゃい交渉
になる。もう1年経ってるから、なおさらどんどん深刻になりつつあるんで。
なるほど。
私はもうやっぱり決断すべきだと思いますよ。
ということですね。
まあ、言い過ぎかもしれない。でもちょっとこの方の質問の趣旨には沿わないかもしれないけど、
いやでも相談されているその事案というものをね、どう向井先生が見るかっていう話で言うと、そこの論点で見た方がいいよっていう話だと思います、ね。
そうです。デザイナーの人がそこそこ、こう仕事があって、で、技量が合わないみたいな相談だったら、減給の話っていうのはいいと思うんですよ。で、制度を作ってくださいみたいなアドバイスするんだけど、これはちょっともう決断すべきじゃないですかって思いますよね。
ということですね。まあ、とは、言った上で実際現場のね、状況もあると思いますので、もしその辺のね、ミスマッチもあった上でもし質問があるのであれば、ぜひぜひその時もいただけたら一緒に考えていきたいと思います。
はい。
お待ちしております。
はい、ありがとうございました。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。 その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。